皆さんおはようございます、今日は年に一度の御嶽グリーンチャペルの昇天者記念礼拝に、おいてくださいましてありがとうございます、お手元に昇天者のリストが、配られておりますが、本来ならばですねお一人お一人、名前を挙げて、この信仰の先輩たちを忍びたいところですけれども、時間の関係で、できませんけれども懐かしいお名前が載っておりますね、昨年は、お二人の方々天に召されました、竹内紀美子さんですね、それからあれもう一人誰だっけ、小林、そうですね、小林達夫さんですね、が天に召されました。水平さん去年だったっけ、一昨年じゃなかった、一昨年じゃない、去年だったっけ、去年ですよ、ね、あ、去年だったっけ、それに書いてあるんだね、そうですか、あ、そうかそうかそうかそうか、あ、そうか、この5月で考えるとあれですね、はい、では、はい、ということでね、多分80人を超えてるかなと、もうちょっとで三桁に、行くというですね、ものですけれども、私たちの教会を、経由してね天国に帰られた、方々のお名前ということで、私として、牧師としてはですねこのリストがどんどん増えていくということが、私の仕事の成果といえる、私がやってるわけじゃないですけども、ということでもありですね、誇らしく思っております。はい、次は誰かは私は分かりませんけれども、確実に皆さんの名前もここに載っていくわけでありましてね、ご存知のように御嶽のこの教会の納骨堂ですね、一昨年リニューアルいたしまして、納骨の場所がいっぱいになったんですけれども今ほぼ倍に増えています、はい、ですから全然大丈夫ですから皆さん安心して、あちらに行っていただきたいと。さて今日はですね世界を変えた男というお話なんですけれども、日本ではねあんまり、もちろん大きなニュースにはなりましたけれども、それほど、大した話じゃないということですけれども、世界においてはこの4月21日にローマ教皇、日本ではローマ法王と呼ぶことが多いですけど、教皇がですね、フランシスコが亡くなりました。カトリックの国々、もちろんキリスト教の国々においてはこれ大変大きな出来事なんですね、で彼はなんと266代の教皇なんです、266代。どっからスタートしたかというと、イエス・キリストの十二弟子の一人ペトロですねがスタートで、ペトロの後継者ということでこのずっとつながってるんです。ペトロが最後にそのローマの教会の牧師をやったということで、そのローマの教会の牧師がペトロの後継者ということで、この教会の一番重要なポストについているわけなんですね。で、教皇が亡くなりましたので次の教皇を今度決めるわけですね。で、これもニュースなんかで出ておりますけども、この教皇を決める手続きがコンクラーベというんですね。これイタリア読みですけど、英語だとコンクリーブですけども、教皇の選挙が行われます。でこれは昔ながらのやり方で、システィナ礼拝堂というね有名なミケランジェロのね絵が描いた、描かれた建物で、百数十人の世界の枢機卿が集まって御選するんですね。お互いに選挙する、決まるまでずっと紙に書いて選挙するんです。そうです、だ大変なんですこれね、でかつてはなんか3年かかったこともあるらしいです。だいぶ昔の話ですけども、最近はもう大体もう決まってて、そのうちの何人かからみたいな感じらしいですけども、でかつてはですねこの選挙の間はシスティナ礼拝堂から出ることが許されなかった。外から鍵をかけて決まるまでずっとそこにいなきゃいけなかった。でその鍵をかけることをですねコンクラーベとイタリア語で言うんです。別にコンクラーベしてるわけじゃなくて 根っていうのがどっちかですかね、どっちかが鍵でどっちかがなんかそのままという意味らしいですけども、でそれをやるのでコンクラベと呼ばれて、今はちゃんと終わったら別の宿舎にイタリアの警察に護衛されて移動しているようですけども、そしてなんとですね、今ちょうどこのコンクラベを題材にした映画がかかってます、はい、ご覧になりましたか、教皇選挙。ありがとうございます、ありがとうございます、3人手が挙がってましたね、私もこの間家内と見に行きました、はい、めちゃくちゃ面白いです、はい、で広島では八丁座ですかね、それからアウトレットのあそこの、イオンシネマですかね、あそこで2カ所でやっていますので、ゴールデンウィークあと何しようかなと思っている方はぜひこの教皇選挙見に行っていただきたいと思います、まあ、完全なフィクションのお話なんですけども、ただですねローマ教皇を選ぶというその手続きは本当に今やられているその通りをやっているということで、大変興味深い映画でした、はい、面白かった、映画としても面白かったですね、はい、でなんとですねこのカトリック教会は12億人の信者がいるんです、12億人ですよ、ね、だから言ってみればローマ教皇というのは、まあ、12億人のトップであるということはですね、おそらく世界の中で最も多くの人たちのトップにいるということです。だからローマ教皇からすればですね、大統領とか総理大臣とかなんか全然もう大したことないですね。で一回なったらほぼ死ぬまでやりますから、はい、でもう世界中の人たちのこの、まあ、憧れでもあるし、特にねそのカトリックの国々にとってはとても重要な方でありまして、まあ、さっきも言いましたけれども、これは首都ペトロの権威を継承するものということで、あるわけですけれども、ただこの、まあ、こういうカトリック教会をはじめとしてこの世界にですねキリスト教会が あるわけですけれども、これはたった一人の男の出現によって始まったことなんですね。でカトリック教会は大体12億人ぐらいですけれども、その他の、まあ、プロテスタントが約5億人、そして正教ですね、ギリシャ正教とかなんとか正教とかって言われるのが大体3億人ぐらいいて、その他のキリスト教を合わせるとなんと24億人いるんです。もちろん世界最大の宗教です、キリスト教は。日本ではなぜだか全然クリスチャンがいないですね。これはもう世界中から不思議に思われてるんですけど、まあ、そういう意味ではちょっとレアだから、レアはレアなりに面白いかなと思いますけど、まあ、面白がっちゃいけないんですけど、ただですね世界ではもうとにかく、まあ、キリスト教徒であるということが、まあ、ほぼその、まあ、だから3分の1ぐらいですかねの方が、まあ、キリスト教徒と言えるわけですね。でしかしそれはさっきも言いましたけれども、この発祥は2000年前にパレスチナに現れたたった一人の大工なんですね。たった一人の大工のわずか、まあ、1年から3年ぐらいの本当に短い期間の活動、そのことによって始まったものです。もちろんそれはイエスでありますけれども、イエスは、まあ、旧約聖書をもとに、しかし全く新しい教えを語り、そして奇跡を行い、病人を癒し、しかし最終的に十字架につけられて殺されてしまったという、そういう人ですね。まあ、これは社会の教科書にも載っていることですけれども、このパレスチナに現れたたった一人の大工ですね、まあ、彼が十字架につけられて殺されたと、死んでしまったということであれば、おそらくこの現在のキリスト教会というものは存在しなかったでしょうね。そのイエスが復活をしたと、3日目に復活をしたことで、彼の弟子たちが、彼の意思を継いで彼の教えを世界に広めていったわけです。でイエスも復活した後40日間多くの弟子たちに現れて、そして最後の最後にこう言って見えなくなった、天に帰ってしまったと書いてあるんですね。それは全ての民を私の弟子にしなさい、そう命じてイエスは天に帰ったんです。全ての民を私の弟子にしなさい。この時はですよ、パレスチナの、小さな、ね、田舎町の出身の大工ですよ。その男が言ったこの一言が 2000年後にこの世界の24億人に影響するようになろうとはおそらく誰も思ってないですね。しかし今そういう状態にあるわけなんです。で、イエスがよみがえり、そして弟子たちに命じたことによって弟子たちはこのイエスを伝えていきました。宣教をしていったわけですね。でも宣教したっていうのはイエスの弟子を作っていったということです。弟子を作れと命じられたから、自分たちもイエスの弟子だったけれども、他にもまたその弟子、その孫弟子というですね、イエスの弟子、イエスのように生きてイエスのように死ぬ人を作っていったわけです。その結果がこの今の状態なんですね。でその結果、まあ、世界中にキリスト教は広まっていったわけですけれども、いろんなことがこの世界に起こってまいりました。キリスト教が広まった、イエスの教えが広まったということによっていろんなことが起こっていきました。例えばこの世界の秩序ですね。でご存知のように世界の法律の基盤は聖書にあります。これはイエスの教えが世界に広まったということによって、そのイエスの教えの基盤である聖書が広まったから、そのことによって、世界の秩序が聖書を土台とするようになったわけです。また平等ですね。男も女もあらゆる人種も年齢も関係なく神の前に平等であるという、この平等の思想ももちろん聖書に基づいているもので、これもこのイエスの教えが広まったことによって世界に広まっていったわけです。また愛の重要性を教えたのもイエスでありました。無条件の愛というですね、アガペというギリシャ語ので呼ばれるものですけれども、この無条件の愛が重要だとイエスは伝えたわけですけれども、そしてそのことを自らの死によって証明したんですね。人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないと言って、自らが私たちの身代わりとして死んでくださった。だ愛は最高のものなんだということをイエスは伝え、そしてこの愛が、愛の重要性というものが世界に広まっていきました。愛がなければ無に等しいと、聖書に書いてありますけれども、愛は最高の善であると。そしてイエスは命の使い方を教えました。命はただただ保って、保持して伸ばしていけばいいというものじゃないと、命は使ってなんぼだと。でイエス自身が、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと言ってですね、自ら命を十字架に捧げていった。そして弟子たちもそのイエスの死と復活に出会ったことによって、彼らも命を捧げて多くの殉教者を起こしたことによって、あのローマ帝国にキリスト教が広まって、313年にローマ帝国の国教になったんですね。それからこのキリスト教はあのヨーロッパに広がり、さらにアメリカに広がって、アジアやアフリカ、今一番クリスチャンが増えているのはどこだと思いますか？アフリカなんです。アフリカなんです。アフリカすごいですよ、はい。まあ、行ったことはないですけど、写真なんか見るとですね、あの礼拝やるとなるとザーッと人が集まってです、千単位万単位です。で南アメリカもすごく教会が増えてます。南アメリカの教会というと大体数千人単位です、はい。ね、150人ぐらいというとどこの家庭集会ですかっていう、多分、ね、もうどこも本当にメガチャーチバカでかいですね。南アフリカとかアフリカで、アメリカとかアフリカでどんどんキリスト教会が増えてですね。でもそのキリスト教がどんどんこうやって増えていった、それはイエス・キリストの教えによるわけですね。そして価値観をイエスは教えました。それは神に従う価値、この世のものには一切価値はないんだと、富は天に積みなさいとイエスは教えました、ね。まあ、このように、まあ、それまで誰も言わなかったことです、こういうことはね。それまで誰も言ってない。でもイエスはこのあの短い期間の間にこういう言葉を残して、教えて実行していったんですね。でさらにこの彼の思想が世界にどういう変化をもたらしたかというと、まず教育ですね。神と人に仕えるために学ばなきゃいけないと。でキリスト教、まあ、あの教会を中心として、教育はずっと行わ、西洋でも行われ、そしてまあ日本においてもキリスト教が明治になってプロテスタントが再び伝えられるようになってからは 多くのいわゆるミッションスクールが生まれました。教育の重要性をキリスト教はとても重要視してきたんですね。今でも300以上の小学校から大学までのミッションスクールが日本中にあります。だから日本の文化を作ったのもある意味キリスト教と言えると思いますね。それから医療ですね。医療もキリスト教会が率先して行ってきたことです。そもそも病院というものはなかったんですけども、ヨーロッパにおいては修道院が病院だったんですね。修道院が医療活動を行ってきた。で日本でもそれこそ戦国時代にカトリックが日本にやってきた時にも医療行為を行って宣教したし、明治になってもそうでした。で、まあ、有名なナイチンゲールですね、看護というものをこの医療の中に生み出した彼女も熱心なクリスチャンでしたし、シュバイツァーというね、彼も有名ですけれども、彼はもともと教会のオルガニストだった人ですね、それからこの間映画をやりましたけれども、日本ではね中村哲医師ですね。彼はまあアフガニスタンで、このまあ何ですかね、農業用のねこの堀というか川を作って、アフガニスタンを救った人ですけど、もともと彼は医師でアフガニスタンのハンセン病の治療に向かった人でした。まあ、多くのクリスチャンの医師がおりますね。日本でまた最近では日野原茂明先生がねクリスチャンの医師ですけれども、そういうこの医療の領域において、キリスト教会は大きな貢献をしてきました。そして、福祉ですね。まあ、福祉はもちろん他の宗教によっても行われてきたことですけれども、キリスト教会はもう早くからこの福祉慈善事業といいますかね、これをやってまいりました。これは基本的にキリスト教の精神ですからね。愛の精神というのは犠牲の精神だし、弱い人困っている人を助けることはそうでない者にとって当然の義務だと、全ての人が平等に神の前に幸せになきゃいけないという、そういうイエスの思想が基本にあるわけですね。有名なのはマザー・テレサ、もちろんインドのね、ハンセン病の人たちのために働いた人ですけれども、それから日本でもね、香川豊彦とか長谷川保とか、多くのクリスチャンの社会事業家が現れました。まあ、このようにですね、このイエスの思想教えというものはたったこの一人の人から始まったものだけれども、彼の教えが伝えられることによって世界にさまざまな影響を与えてきたんですね。さらにまあ副産物として生まれたものがあります。それは文化ですね。まあ、教会によって生まれてきた文化ですけれども、まず美術ですね。建築とか絵画とか彫刻とかね、そういうものはまあルネサンスが起こるまでは、まあ、教会を中心に発展していきました。皆さん徳島県の鳴門にある大塚美術館って行かれたことありますかね。行かれましたかね。この間ね、ろう者の方行かれたみたいですけど、下からこう紀元前ぐらいの芸術からずっと時代を追って上に行けば行くほど新しい芸術になるんです。途中ずっと十字架の絵ばっかりです、もう勘弁してっていうぐらい教会の絵ばっかりです、私が行ってもちょっとヘキヘキしたぐらい、もうそれぐらい結局その、まあ、ローマ時代から、まあ、ルネッサンスに至るまではもう美術といえば教会の美術だった、まあ、もちろん有名な最後の晩餐もね、大塚美術館に行くと最後の晩餐が修復する前と修復する後と原寸大でありますけど、システナ礼拝堂もありますけども、ぜひ行っていただいたらいいと思いますが、まあ、教会がこの美術、そしてまあ建物もね、教会がまあ、生み出してきたものです。それから音楽ですね。今日もね、素晴らしい音楽を皆さんも鑑賞させていただきましたけれども、まあ西洋音楽の歴史は教会音楽の歴史ですね。教会が音楽を作ってくる。それなぜならば教会において音楽というのは礼拝の欠くべからざるものであるからですね。礼拝において音楽は最も重要な要素です。神を称える、神を賛美するというのが礼拝ですから、そのために神は私たち人間に音楽を与えてくださった。この音楽が神のために用いられていくわけですね。で、音楽の父と呼ばれるバッハですね。彼はルーテル派の教会の音楽監督だった人です。 生涯になんと1000曲以上、1000曲以上作曲して1400だったかな、1400ってすごいですよね。1週間に1曲作曲しても20何年かかる、前にも話しましたけど、彼はあの教会の音楽監督だったから毎週新曲を教会の礼拝に作ってたんです。コラールっていうですね、すごいですよ。教会の演奏する人もすごいです。毎週新曲です、うちのワーシップのみんなちょっとね、毎週新曲だったら死にますね、月に1回新曲でも大変ですけど、バッハはもうそれぐらいもう神様のために音楽を作りたくてしょうがない、未だに彼の音楽はもう音楽の基準ですよね。もちろんそこからさまざまな音楽が派生していったわけですね。そして文学もそうですね。文学といっても特に聖書ですね。聖書は未だに世界で一番印刷されている本です。世界で一番印刷されて世界で一番読まれている本です、間違いなく。で、なんとですね、1000以上の言葉に訳されているんです。1000以上の言葉に訳されている。ちょっと正確に1300だったか分かりませんけれども、いまだにこの聖書の言葉を訳している、そういう働きをしている人が世界中にいるんです。で、言葉のない文字のないところまで行って聖書を訳すために文字を作って聖書を訳しているんですね。で、その聖書から生まれたもちろんキリスト教の文学がありますね。トルストイだったり、日本だと遠藤周作とか三浦絢子とか、世界中にキリスト教の文学はたくさんありますけれども、これはキリスト教会が世界に広がっていったことの副産物と言えると思うんですね。で、私が一番楽しみにしているのはこれですね、これは私がめちゃくちゃ楽しみにしているんですけども、ご存知でしょうかね。このスペインバルセロナにあるサグラダ・ファミリア、アントニオ・ガウディという建築家が、設計をして、まだ完成してないです。何年完成です？もうすぐですよね。もうそろそろ完成、これ一応完成予想図ですよ、まだ完成してないですけども、完成したらもう私はもう張ってでも見に行きたいなと思ってるんですけど、すごいですねこれね、このようにこのパレスチナの片隅で現れた一人の大工がですね、語ったこと、教えたこと、そして彼の死、そして彼の復活がこの世界を変えてきたんです。これ間違いないことです。私たちはその歴史の中にいるんです。日本なんてキリスト教にほとんど関係ないなと思ってもそうではありません。非常に大きな影響を受けて私たちは今日ここにいるんですね。しかしですね、じゃあこの現在のこの世界の様子、世界のキリスト教の様子をイエスは望んだんだろうかと、いうことを考えるんですね。望んだ結果なのかなと。例えばイエスは武器を持つなと言ったんです。イエスは武器を、イエスはね、剣を鞘に収めなさい、剣を取る者はみんな剣で滅びると言った。イエスは武器は持つなと言ったんです。今世界中に武器があふれていて、そして、今史上最高らしいですね、この戦うために割かれている予算。恐ろしいですよね。何百兆円というお金が戦うために使われている。イエスは平和こそ最高の善だと言ったんです。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。平和を実現する人は神の子と呼ばれるとイエスは言ったんですよ。そしてご存知のように右の頬を打つなら左の頬を向けなさいと言った。これキリストの言葉です、精神ですよね。今どうですか？やったらやり返せと、恥ずかしげもなく世界のリーダーたちがそう言ってる。そしてイエスは富に使えるなと言ったんですよ。どんな召使いも二人の主人に使えることはできない、あなた方は神と富に使えることはできないと言った。富に使えるなってイエスは言ったんですよ。この世界富に仕えてるんですね。この世界の神は富ですよ。富こそ神、株価こそ神、株価に全てが動かされている。だからイエスが望んだ結果じゃないです。今のこの世界は明らかに違う、もうそうではない。イエスが望んだことは何かというと、 良き隣人になりなさいって言った。良き隣人になると有名な良きサマリア人の例えというのはありますけどね。イエスは言ってあなたも同じようにしなさいと言われた。あなたが憎む人であろうと、大嫌いな人であろうと、その人が困ったらあなたの持ってる最高のものを持ってその人を助けなさいと言った。これはイエスの精神ですよ。隣人を愛しなさい。そこにまあ国も人種も一切そんなものは関係ない。お互いに助け合いなさいと言った。イエスは互いに愛し合えと言った。互いに愛し合うことがイエスの教えですよ。あなた方に新しい掟を与えると、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言った。私があなた方を愛したようにというのは、イエスは自分の命を捧げてくださったんです。そのように私たちを愛してくださったんだから、あなた方もそうしなさいと、そうイエスは望まれたわけですね。そしてイエスは許せと言ったんです。無制限に許せと言った。あなた方に言っておくと、7回どころか7の70倍までも許しなさいと。弟子がね、イエス様何回まで許した方がいいですか、許したらいいですかって聞いたんですね。当時ユダヤの決まりでは一応3回許せって決まってた。でも弟子はちょっと多めに7回ですかって言ったんです。でイエスはとんでもないと、7の70倍だと、つまり490回だと。490回許し続けるということはもう無限に許せということですよね。これはイエスが望んだことですよ。今どうですか、この世界は。互いに隣人になろうなんてとんでもないですね。国と国の境目をどんどん強く高くしてね、お互いに憎み合って殺し合って奪い合って、許せと言われたはずなのにですね、とんでもない、まあ、許すどころか、恨みを増し加えてですね、お互いに争っている、まあ、これが現状ですね。でなぜそうなったのかということですけど、まあ、最初にも言いましたけども、世界に24億人のキリスト教徒がいるんです、ね、でもね、イエスは望んだのはキリスト教徒になることじゃない。うちの宗教はキリスト教ですということじゃないんです。イエスが望んだのは、イエスが命じたのは、イエスの弟子になれって言った。私の弟子を作れと言ったんですね。つまりこの世界中にたくさんいる多くのキリスト教徒は、キリスト教徒と看板を出してるけど、イエスの弟子ではないんです。毎日テレビに出てくる金髪の鬼みたいな顔したおじさんもキリスト教徒なんですよ、はい。ウクライナに侵攻した人もキリスト教徒なんです、はい。みんなキリスト教徒って言ってるんです、自分、はい。でも彼らはイエスの弟子ではない。キリスト教徒だっていう看板だけ出してるだけですね、イエスは私の弟子になるって言ったから、イエスの弟子だったらね、あんなことは絶対しない。でもキリスト教徒っていう言葉がね、だから良くないですね、ある意味ね、イエスは世界を変えました。明らかに変えたことがある。それは私たちが罪から救われ永遠の命を得る道を作ったということです。これはイエスがなさった最高の功績だし、私たちはその功績によって今イエスを信じることによって永遠の命をいただいている。だから死を恐れる必要はない。唯一無二の功績です。誰も成し遂げられなかったこと。そしてイエスは人として生きるべき道を実行し教えてくださいました。わずかな短い期間ですけれども、彼の言ったこと、彼のやったことが世界にこうして影響、良い影響をたくさん残してきた。イエスの教えは間違いなく完全でしょう、完璧でしょう。誰もあそこまでは行き着かないけれども、イエスの言ったことやったことは 人間にとって、その後に従う、まさに彼の弟子になるということが人間として最高の進むべき道であるということは、みんなそう思ってる。そうはできてないけどね。なのにですよ、そのイエスの教えが、イエスに従った弟子たちが広めたんだけども、結局そのイエスの精神は骨抜きになってですね、人間はこの自らの利益と繁栄のために利用したんですね、イエスの教えを、キリスト教を利用した。だからキリスト教の歴史は暗い歴史はたくさんある。十字軍がある、奴隷制度がある、戦争がある。だからおそらくこの現在の世界を最も嘆いているのはイエスだと思いますね。 だイエスは頼むからキリスト教徒やめてくれって多分言ってると。キリスト教徒やめてくれと、私はそんなことは望んでないって多分言ってる。まあコンクラーベがいいかどうか分かりませんけど、多分キリストは望んでないなと思うんですね。みんな赤いこんなの着てね、誰が次の教皇になるかとかですね、まあそれはそれでローマのしきたりだから必要かもしれないけど、でもね、イエスの弟子であるというその、まあ、自覚っていうか、ね、そういう自覚を持っているキリスト教徒は一体何人いるだろうかということですね。だ本来はこのイエスの弟子たちによって世界が変わっていかなきゃいけない。私たちのできることはたかが知れてますけれども、しかし少なくともこのイエスの教えを知り、イエスの足跡を知っている者としてイエスの弟子になろうという思いを持ってなきゃいけない。私はクリスチャンですとか、私の家はキリスト教ですとか、やめてください。それなくてもいい、そんなものは全然無用ですね。イエスが嘆いてますから、私の弟子になるならいいよと、キリスト教の看板出すんだったらやめてくれと、そんなものは私は望んでないとイエスは多分言う。本物のイエスの弟子、イエスのように生き、イエスのように死ぬという死ぬ思いを持った人はいたんです。もちろん歴史の中で彼らは確かに歴史の中に大きな功績を残して、ね、私たちにも素晴らしいその先輩として足跡を残してくれました。で私たちもできることは限られているかもしれないけれども、このイエスの弟子になっていくというその思いが、必要なんだろうと思います。そして、まあ、今この世界はイエスの思いとは全くかけ離れた、非常に醜い、みっともない、情けない、世界になってますけれども、その中に本物のイエスの弟子が現れてほしいですね。本物のイエスの弟子が現れて、そして世界を変えていってほしい。そういう人たちがこの中に、皆さんの中にいるかもしれないし、世界のどこかにいるかもしれない。私たちはそれはわずかかもしれないけど、イエスの弟子としての歩みを進めていく。でもそのわずかな私たちのイエスの弟子の思いが神の国を広げていく、それは間違いないんです。それは間違いないですね。イエスはそれを願ってます。そして私たちの信仰の先輩たち、ね、彼らはイエスの弟子としてこの地を歩み、そして天国に帰っていきました。それぞれにこの与えられた命をイエスのために用いて歩んでいった。私たちもその歩みに従いし、また原点に立ち戻ってね、このイエスの弟子として歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日は年に一度の聖典社記念礼拝を皆さんと共に持つことができてありがとうございます。この世界には24億を超えるキリスト教徒がいるそうですけれども、そのうち一体何人がイエスの弟子でありましょうか。イエスが願われた愛、イエスが願った正義、そしてイエスが願った平和、イエスの願った生き方、イエスの願った死に方を目指している者が一体何人いるか。おそらくイエスはこの世界を見て嘆いておられることでしょう。しかしあなたの教えは今も生きています。あなたの足跡は今もはっきりとこの地上に残っています。私たちができることは本当に限られた小さなことですけれども、イエスの弟子として歩んでいく、そのことを第一義に考えて、そのために生きていく、その思いを今新たにさせてください。そして今本当に混乱したこの世の中、私たちに必要なのは誠のイエスの弟子です。ローマ教皇が選ばれようとしてますけれども、彼が 真っ先にイエスの弟子でありますように、また世界中の指導者や宗教家たちがイエスの弟子でありますように、本当にイエスの思いを実現する人たちによってこの世界が導かれてまいりますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立をください。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、ここに集われましたお一人お一人の上に豊かにとどまりますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそでございました。お座りください。